一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従って参ります。という人がいた。マタイによる福音書では、この人は律法学者であったようです。罪人や徴税人と共に食事をし、罪深い女に罪の許しを宣言する、主イエスに従うことを公に表明した律法学者がいたこと自体に驚きであります。あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと、彼が口にするまでには、その背後には並々ならぬ決意があったに違いありません。真剣に主に従おうとする人に対して、主も真剣に向き合われます。主イエスは彼に安易に招きの言葉をかけられませんでした。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。この言葉をもって主イエスは、あなたはどこへでも従っていくと言うけれど、その言葉が意味するところがわかるか、そう問い返しているのです。枕するところ、それは安息の場であります。主イエスはこの地上に安息の場ありませんでした。そのことは主イエスご自身が一番よくご存知だったのです。それは51節以下に記されている象徴的な出来事の中にもよく現れています。エルサレムに向かう途中、主イエスとその一行はサマリア人の村に宿りを得ようとしました。しかし村人は主イエスを歓迎しなかったのです。主イエスの弟子たちはそこに安息の場所を得ることはできませんでした。そこで弟子たちは腹を立てました。人々から拒絶されたことに腹を立てました。安らぎの場所を得られなかったことに腹を立てました。主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。これがヤコブとヨハネの言葉でした。しかし、主イエスは振り向き、二人を戒められました。主イエスにとって拒絶され、宿を得ることができず、安息も得なかったことは、何ら腹を立てることでもなく、驚くべきことでもなかったのです。この地上に安息の場はない。そのことを主イエスはよく知っていたのです。実際そのようなキリストの歩みは、すでに誕生の時から始まっておりました。この福音書だけが伝えている主イエスの誕生の場面、皆さんもよくご存知のことと思います。主イエスは生まれた時、会話桶の中に寝かされました。ページェントに見るような、美しい場面ではあります。聖書には、宿屋には彼らの泊まる場所はなかったからである、そう書かれている通りです。主イエスはこの世に場所を持たないお方として、その人生をスタートされた。それがあの降誕の出来事だったのです。そして今、天に上げられる時期が近づいたことを知り、エルサレムに向かう決意を固められたシエスは、最後までこの地上に安息の場を持つことがない、そのことを知っておられたのです。 そして事実そうであったことをルカによる福音書は伝えている。やがてエルサレムにおいてシエスは捕らえられた。十字架にかけられることとなります。その十字架の上における最後の言葉、この福音書はこのように伝えています。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。シエスが口にされたこの言葉、ユダヤ人の中においては何ら特別な言葉ではありません。ごく普通の就寝の時の祈りの言葉であります。いわゆる神様に語りかけるおやすみなさいという言葉です。シエスは十字架の上でおやすみなさいと言われたのです。シエスはついに枕するところを得たのでした。しかしそれは十字架の上だったのです。それが地上から上げられたところである。実に象徴的です。地上における生活の中には、最後まで本当の意味で枕するところはなかったということです。あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと彼は言いました。しかしシエスに従うということは、地上に安息の場を得なかった方に従っていく、そういう意味になります。キツネには穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。実際そのお方に従っていくならば、この人もまた律法学者として持っていた安息の場を彼は失うことになるでしょう。しかしそれでもなお、安息の場を持たなかったこのお方に従っていくとするなら、それはこのお方のもとにこそ救いがあるからです。確かにシエスはこの地上に枕するところを持ちませんでした。安息の場を持ちませんでした。しかしもう一方において、シエスは常に安息の場を持っていた方でもあります。シエスの唯一の安息の場は、この地上のどこかにある枕する場所ではなく、父なる神のもとにこそありました。どこにいても耐えることのなかった父なる神との交わりの中にこそあったんです。だからこそ十字架の上に置いてさえ、シエスは安心して父よ、私の霊を御手に委ねます、そういうことができたのです。十字架の上に置いてさえ神に向かっておやすみなさい、そう言えたのです。シエスに従うということは、そのように変わることのない父なる神のうちにこそ枕するところを持っていたお方に従う、それを意味することなのです。死においてでさえその安息の場を失うことのなかったシエスに従うということなのです。私たちはシエスと同じように、目に見えない永遠なる神様との交わりの中で生きるのです。最終的には私たちもまた、父よ、 私の霊を御手に委ねます。そう言える。そのような父との交わりの中にあって共に生きるのです。実際そのように生き、そして死んでいった多くの仲間を私も私たちも知っているはずです。そして私たちもまた彼らと共に神の支配のもとにこそ、神の国にこそ、本当の意味で枕するところ、すなわち全く完全な安息が備えられていることを信じる者として生きることができるんです。そのような人生として、主イエスが私たち一人一人を招いてくださいました。主イエスが私に従いなさい、そう声をかけられました。私たちがここに集められているというのはそういうことです。これは大きな恵みです。しかし私たちがここに集められているというのはそういうことです。しかし私たちはそこで聞くべき言葉がある。シエスが何と言っておられるか、そこに耳を傾けたいと思います。59節以下をお読みします。そして別の人に、私に従いなさいと言われたら、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を広めなさい。主イエスはその人に、私に従いなさいと言われました。その人もまた、主イエスに従うことを決意していたのでしょう。そこで彼は、まず父を葬りに行かせてくださいと願ったのです。父親が亡くなって間もなくのことだったのでしょう。ユダヤ人にとって、葬儀を丁重に行うということは、すべてに優先される宗教的行事でありました。宗教的義務でありました。そのために安息日の規定さえも免除されたと言われます。父の葬儀に際し、息子が義務を果たすのは当然のことです。この人の願いは私たちにも十分理解できるものであります。しかしイエスは彼に言われました。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。もちろん言葉通りの意味ではないでしょう。死んでいる者たちが何を意味するのかはよくわかりません。しかしそれが誰であり、誰であり、要するに葬儀のことは他人に任せるようにと言ったのです。理不尽な言葉のように聞こえます。しかし考えてみますなら、確かに葬儀のことを他の人に任せることは絶対に不可能なことではありません。誰かが代わりに行うことは可能です。一方で、私に従いなさいという主の招きに応えることは、本人しかできないことです。他の人が代わりに従ったり、信じたりすることはできないのです。一人の人生の方向を決定する一歩。これはあくまでも、本人以外には踏み出せないの。 そしてそれが救いに関わることであるなら、永遠の神に関わることであるなら、なおさらである。さらにもう一人の人にシエスが語られた言葉に耳を傾けたいと思います。61節以下をご覧ください。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかし、まず家族にいとまごい行かせてください。イエスはその人に、式に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。これと大変よく似た場面が旧約聖書に出てきます。それが今日読まれました聖書箇所になります。預言者エリアがエリシャを後継者として召し出す場面です。エリアは畑を耕していたエリシャに出会うと、彼に自分の街灯を投げかけました。これは、預言者が自分の後継者を指名する仕草です。私に従ってきなさい。私の後継者になって私の働きを継承しなさい。そう言っています。するとエリシャはエリアの後を追ってこう言いました。私の父、私の母に別れの接吻をさせてください。それからあなたに従います。その時エリアは、行ってきなさいと言って、そのことを許可したのです。その後エリシャは、一区引きの牛をほふって、料理し、人々に振る舞って食べさせます。そしてそれから彼は立ってエリアに従い、彼に仕えたと、そう記されています。エリシャは家族にいとまごいをすることが許されました。しかし今日の箇所に出てきたその人は、まず家族にいとまごいに行かせてください、という言葉を退けられたのです。あまりにも厳しいと思います。しかし、あえて、シエスがここまで言われたのは、この人について、よくご存知だったからでしょう。他の人にはどうであるかは、わかります。しかし、その人にとっては、家族のもとに行き、家族と合わせ、主に従うことを先延ばしにすることが、まさに隙に手をかけて後ろを顧みる、そのことになってしまうからでしょう。そのことが分かっていたからこそ、シエスはその求めを退けられた。隙に手をかけてから後ろを顧みるものとあります。この隙とは、この場合、牛につけて畑を耕す道具であります。隙にて、牛が動き始めてから後ろを振り返るならば、耕してできる畝が曲がってしまうことになるんです。後ろを少しでも見る。それは小さなことのように見えるかもしれません。しかし実際に曲がってしまった畝を戻すことは容易なことではないのです。まず家族にいとまごいに行かせてくださいという求めに対して語られた、隙を手にかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくないという主の言葉。確かに極端に厳しい言葉だと思います。しかしそれだけにまた、私たちの心に切り込んで、大切なことを思い起こさせてくれる言葉でもあるのです。 家族へのいとまごいについてはここにいる私たちには直接当てはまらないかもしれません。しかし確かに私たちにも振り返ってはならないこともあるでしょう。後戻りしてはならないこともあるでしょう。先延ばしにしてはならないこともあるでしょう。確かにちょっとした小さなこと、これくらいと思えることが、キリストに従う道から、信仰の道から大きく引き離してしまう。そういうこともあるのです。ならばなおさら、今ここにおいて再び、私に従いなさい。主イエスによって招かれていることは、恵みである。恵み以外の何者でもないのです。もう後戻りはできないのです。まっすぐに前を向いて、キリストに導かれながら、神の国における救いの完成を目指し、信仰の道を歩んでいきたい。そう思うのです。祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許していただきありがとうございます。今日示された御言葉、私たちにとってとても厳しい言葉です。けれども主がこの言葉を通して私たちに語りかけている大事なところを私たちは見逃すことがありませんよ。そして語りかけられている言葉に従って歩んでいくことができますようにお導きください。あなたは私たち一人一人といつも共にいてください。私たちの道を整えてくださる、そのようなお方であります。いつもあなたを見上げ、そしてどうぞあなたに従っていく喜びの中で日々の歩みが歩んでいくことができますよ。また今日の礼拝を覚えつつ集うことの叶わなかった方々、また次週共に集い、あなたの御言葉に聞き、そしてあなたに従う喜びの中で歩むことができますよ。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。